ということで、まずここまで、まあ、アートというものにまつわる山野さんのライフヒストリーを、伺ってきたような気がするんですが、最後に出てきました、そのそれぞれの何て言うんでしょうね、表現に対する、まあ、ジャンルミックス、それぞれが何かこう選択肢を広げるだとか、あるいはその逆に言えばタコツボ的な状況に対する抗いというか、そういう部分でクリエイティビティというのが一つ次のテーマになるかなと思いますので、そのクリエイティビティという観点から少しお話を伺ってみたいなと思うんですが、いかがでしょう。この仕事と今ここまでは話を絡めてきたんですが、ちょっと仕事から離れてもいいのかもしれませんし、少しそのアートとクリエイティブ、それを少し橋を渡していただくようなことで、一つまとまった問題提起というんでしょうかね、あるいは関心をお示しいただければなと思うんですが。
ああ、なるほど。仕事そのものの話になるんですが、2003年の3月に OMS が閉館をしているんですが、2003年の5月に、そこから約200メートル離れた大阪市水道局の庁舎の中にメビック扇町、扇町インキュベーションプラザという施設ができ、僕はそこの仕事をすることになりました。このメビック扇町という施設は、これまではアーティストである演劇の方中心に、まあ、サポートをするとか、彼らがこう世に出るお手伝いをする、いくらかインキュベーターのような意味合いを持った施設の仕事だったんですが、扇町インキュベーションプラザメビック扇町というところはクリエイターのインキュベーション、まあ、平たく言うとお仕事としてデザインをしたり、コピーを書いたり、ホームページを作ったりということをしている人たちが、そのビジネスを広げていくためのお手伝いをする施設の仕事をすることになりました。まあ、その OMS の閉館とメビックのオープンがちょうど同じ時期で、1年前にOMS 閉館しますよという世の中にアピールをしたので、ああ扇町界隈のアーティストやクリエイターをいっぱい知ってはりますねと、じゃあ今度この施設やるから手伝ってみたいな話で、実はそのメビック扇町の仕事はすることになり、そこに3年席を置いてお仕事をしてきたんですけれども、そこに行ってやっと分かったっていうんでしょうか、表現者って言われる人たちには A 面と B 面があるっていうことにその時に気づいたんですね。先ほどその表現、何が表現なのかっていうすごく規律したものを打ち立てていくことがアーティストの仕事と、そこに自分の掛け金をかけてる人たちっていう人たちとまあ付き合ってきたと思うんですけれども、クリエイターと呼ばれる人たちはクライアントがいると。
なるほど。
クライアントの人たちが、まあ、会社であったり代理店、企業であったり代理店であったりするんですが、その人たちがこんな、雑誌を作ってほしいとか、こんな CM を作ってほしいとか、ホームページをこんな風にしてほしいっていう意向を伝えると、でその意向に従ってこんなもんですかねという出力を出してくると。だから自分が 100% 信じる何かとか、自分が 100% やりたいこととは違うものを作ってお金に変えていくっていうことをする人たちがこのメビック扇町にはいたんですが、一つにはでも彼らも自分で会社勤めを辞めて、クリエイティブの仕事で食っていこうとする、自分たちの会社を作るっていうようなところでやりたいところに走っているっていうこと、でもそれは 100% 市場も見なければクライアントも見ないで突っ走る人たちとは違う人たちだなと、同じ表現をするっていうことに関してもこの A 面と B 面があるらしいということに仕事をしながら気づいていくわけですね。で、ただよく考えると劇場の仕事をしながらもそういう人たちとは接点があったっていうことに気づきます。例えばお芝居のチラシを作るデザイナーさんっていう人たちは、多分演劇の人たちからそんなに大金を巻き上げてデザインをしていないと思うんですが、
はい、
チラシって1万枚2万枚と刷られたりするので、自分の信じるクリエーションというんでしょうか、多分自分らの今度のお芝居がこんなビジュアルでいけると思うみたいなことを多分アートに近い表現としてそこに出してくると。大したギャラは取ってないけど、それは多くの人の目に触れる、媒体としてチラシでその表現が紹介される。 彼らは多分そのデザイナーたちは多分もっとお金になる仕事というのをしながら劇団と付き合ってチラシを作ったりしてきたんだと思いますけれども、あそうか、そのクライアントからしっかりお金をもらって、デザインをするという話と、アートに近い文脈で自分の表現を試すっていうことをこの人たちは両方試してるんだというのに気づいたりしますし、そもそも劇団の人たちが自分たちの、手打ちの公演でお芝居をやるっていうこと以外にテレビに出るとかですね、脚本を書き下ろすとかいう形、また映画であったり他の劇団、新劇の劇団に脚本を書き下ろすとか、そうか、それはクリエイターのクライアントがいる仕事と一緒なんだろうね。その自分が 100% 信じる道、やりたいことをやるっていうことと人のためにその力を使うっていうことがあって、でそれはアート、その演劇をやってる人たちにとっても同じような状況であるということに気づいたんですね。
なるほど。
で OMS がなくなるほとんど同じ時期に近鉄劇場、近鉄小劇場もなくなると世の中に、言われまして、これで文化の火が消えると劇場を取り戻せっていう活動がすごく盛んに行われましたけれども、この観点から見た時に、あ、もう一つあるよなと、それは彼の仕事がなくなっている。
なるほど。
劇場がなくなるっていうこと以外に、テレビがどんどんどんどんドラマを作らなくなっているとか、関西のドラマはどんどん関西ではなく東京で作られるようになってきている、2000年前後ぐらいから割と力のある劇団が東京に、本拠を移すっていうようなことが起こってきていて、劇団新幹線も OMS の閉館と同時に拠点を東京に移してしまいましたけれども、その両方、この A 面と B 面の両方の出力を持っている表現者たち、アーティストにとってはその仕事っていうものがきっちり回っている、それなりのギャラも、仕事の量も保証される、東京に行ってしまうのは当たり前だなということに気づいたんですね。で、じゃあ僕がインキュベーションに行ってクリエイターの支援をする、大阪にいて大阪で活動を続けるクリエイターの仕事の支援をし続けるっていうことは取りも直さず、この B 面仕事、彼らがクライアントがあってそれに応える仕事、その能力をつけていくお手伝いをするということと、その仕事自体を増やすということなんじゃないかなと、そのあたりに気づいてきた時から、単に劇場を作ればいいっていうことではないなと。でミビックに行くことになったら、なった自分のミッションっていうのはその辺にあるんじゃないかなということを実感するようになりました。
私メビックで一番思い出すのはポストカード上のなんかリングになったカタログというか施設紹介になって、こう、へえこういう見せ方があるんだって、クリエイティブな人たちが集まると自分たちのその、組織というか、そういうつながりの見せ方も違うんだなという
のを、その自分の会社のアピールをカードにしているという
全体、まあ、要はメビック大井町っていうインキュベーションプラザのそのいわば立体というか、こういろんな面をポストカードをリング状にこう束ねたものとして、通常案内とかは冊子にしてしまうところなんですけど、デイも結構あるのでリング状にしてこう再編集が可能になっているかという印象的だったんですけど、
あれ僕が作ったんですけど入所企業が48社あるので、はい、その企業の、まあ、紹介をするのと、メビック大木町自体の紹介をするカードだったんですが、まあ、差し替えができるっていうことと、名刺ってあれなんだろうと、すごく名刺に裏に何ができますって書いてあったり、こう殺し文句の一言がコピーで書いてある名刺とかありますが、名刺のあの表裏の面積を考えると、私が何者っていうことをアピールするにはちょっと少なすぎると。正しい企業のパンフレットをもらうと、まあ捨てますね、ということはその名刺以上パンフレット未満っていう、メディアがいるんじゃないかなと。僕らはこんなことを考えてるからこんな仕事をします、でこんな実績もありますみたいなことをポストカードの表裏ぐらいのスペースがあったら表現しきれるんじゃないかな いうことを考えて、うん、あんなものを作ってみたと。
多分僕はあれ捨ててないと思います。あ、どっかにあると思う、はい、まあ、しかしすぐ出てこないのが何とも整理が悪いんですけど、うん、なんかそうしたまあクリエイティブな、なのかアートな、なのか、そのしかし表現の A 面 B 面、つまりそこに A 面として面と広がる世界が違うっていうことだと思うんです。なんか A 面 B 面のその表裏一体みたいなところもあるのですが、そのまさに地平というんでしょうか、広がっているその世界、つまりそこに関わってくる人や、その後の出来事が違うっていうところからして、どうなんでしょう、その、アートの地平とクリエイティブな地平っていうものはその直行するんですかね、それともこう平行するんですか、ねじれの位置にあるんですかね。アートの地平とクリエイティブな地平っていうのは違うものなんでしょうか、それとも、同じ部分があるんでしょうか。
ですね、その扇町インキュベーションプラザ、メビック扇町のすぐ近くにいくつかデザイン事務所があって、はい、そこを訪問していると、ああうちで有機社の誰それって役者が働いてたよとか、うん、立身出世劇場のなんとかっていう役者がこの間までおったわみたいな話があって、まあそのデザイナーと演劇人っていうのは接点があるのかと、うん、びっくりしたんですが、まあよく考えると芸術系大学を出ていたらそのデザイン学科にいるとか絵描いてたりデザインしたりしてる人と舞台芸術を学んでる人が同じ学年に、学科は違うけどいるなんていうことはまあ当たり前にあることだし、さっきの A 面 B 面みたいな話で、言うとデザイナーの人たちもちゃんとお仕事として代理店から仕事をもらってデザインをこなす部分と自分の個展開いてたりするようなアーティスティックな側面というのがあって、だいぶ近しいところにいるんだろうなということと、これ多分年齢とかその人の、いるステージっていうものがあって、若い時にとにかく自分が何者かを試そうと、よくわからんアバンギャルドの表現とか誰もやったことのないことをとにかくやろうと、アーティスティックによった活動をしていくけれど、それではなかなか受け入れてもらえないと、みんなが喜ぶことをしたいなというふうなことになり、これをやってくれたら金になるなと、これをやったら金になるなみたいなことをきっちりやれる能力を身につけていくっていう段階、うん、そこに行った時にもしかしたらそのアーティストからクリエイター、その自分軸発信っていうことから、他人のやってほしいことに応えるみたいな方向へのシフトができてくるかもしれないという気がします、うん、でみんながそう自分のことだけではなく他の人のやってほしいことに応えれるようになるというのも、まあ、みんながみんなそっちに行かんでもいい、本当にこれがいいと信じるんだったら一人のお客さんがいなくても、自分が信じるように走ればいいと思いますけれども、ただそれでは支えてくれる人がいなくなってしまうかもしれないと、パッタリと劇場が倒れてしまったり、助成金がなくなってしまったりみたいなことは、一人その私が自分のやりたいこととかこれが大事だと信じることに走るというよりも、この人がやってほしいことは何だろうと、それに対して自分ができることは何だろうっていうことを自分の活動のサイクルの中に持つということにあるのかなと。でそれはだんだんそういうふうになっていくのかな、年を減るにつれてという気もします、
うん、長塚恭三さんの息子さんでっていう言い方は多分良くないのかもしれませんが、中塚慶二さんっていう、はい、まあ、彼も演劇人だと思うんですが、3月、2011年の3月に NHK のテレビに出ていて、そこで今の話になんかこう重なるような話があるんですが、私の思考探求っていう番組だったんですけど、いつしかそのお客さんが入ってくると100人全員に受けるようなことをしたくなってしまっていたと、そういう欲求に駆られてしまっていたことを自覚したとき、改めて自分の芝居は誰に見てもらいたいのかじゃなく、誰が自分の芝居を認めてくれたら自分は満たされるのかということを考えるようになったと。なので、誰のためにやっているのか、それは誰のためとかではなくて誰に認めてもらえれば自分は納得がいくのか、なんかそういう話をしていた ことを今思い出したんですけど、なんかそれってその経験年数とか単純にその人の年齢がどうかではなくて、どう先ほどの山野さんの言葉ですけど、どういう段階に自分たちがその表現あるいはその表現の巧みさあるいはその巧みな表現に対する反応それらをこうきちんと見極められる、まあ、要は成熟の過程となんか無関係ではないな、つまり単純に年齢が高いからとかそういうことではなくて、どういう世代としてその今、まさに表現の地平に立っているのか、そして自分たちがどういう段階にあってどこを目指していこうとしているのかっていうことがない混ぜにこうなりながら、なんかその位置というものをなんか形成しているんだろうなと。
ある種危なっかしいなと思うのがですね、そのこういう地平に立って、あそうか、自分でやりたいことをやるっていうことと他の人がやってほしいことに応えるっていう、そのバランスを取りながら多くの表現者は、自分のなりわいを稼ぎ自分の表現を続けていくんだろうなと思った時に、実はこの A 面だけでとどまれる地平っていうんでしょうか、助成金をもらえるとか、
なるほど、
劇場がタダで借りられるとか、そこに甘んじて、まあ、先ほどの多分これはとても大事な実験だと思うんですが、自分の表現的実験っていうことを、ひたすら繰り返していく、下手をすると何の参照系も持たずに、それを続けてしまう可能性すらある、本当はこれを望んでる人はあんまり多くないかもしれないと、この人たちの入場料だけでは、この人たちが作品を買ってくれるお金だけではこの活動は続けられないかもしれないと思うと、まあ普通そんな活動はしないわけですが、ごく数少ない人が、それを認めてくれると、でその人が何かしら、生計が立ってしまうぐらいの何か報酬を与えてくれるっていう状況があると、多分サミットみたいなものができていきますよね。そのことが一般の人なりから遠く離れすぎてしまって、先ほどのエクリキチュールみたいなものを共有できない人に囲まれてしまった時に全て終わるっていうんでしょうか、この危険性がどうやらあるなと、いうことを感じます。で、演劇とか美術っていうものが、支援されるべきもの、文化としてこれは大事だ、でもなかなか食っていくのは難しいからこれは支えないといけないっていうふうに言うわけですけれども、例えばあの割烹料理っていうものを文化としてこれは支えねばならんっていうことはあんまり言わない、それは経済的不成立ということが勲章っていうんでしょうか、そっちに行き過ぎるのはいかがなのかと、クリエイターの人たちが A 面 B 面を使い分けながらどうにかやりくりをしているとか、ことによっちゃそのクリエイティブな企業が自分たちはようやらん実験を繰り返してくれる、その R&D と言えばいいんでしょうか、その実験の源泉としてアーティストを支えるみたいな、光景もある中で支えられることありき、で、本当にその先の社会に影響を与えられるような実験をやっているのか、助成金が欲しくて続けたいからやってるだけじゃないのっていうところにもし落ちていくんだとすると、何かとても大きな不幸がある、アーティストも成長しない、社会としても、社会に必要な公共性を担保できない、そんなことを考えるようになりました、
そもそも大木町ミュージアムスクエアの、まあ、いわば最終局面といったらあんまりよくないのかもしれませんが、ジャンルミックスって言葉を、改めてこう今、あ、なるほど、そういうことだったんだかな、なんだなというふうに思いながら伺ったんですが、その参照する世界、それはおそらくそれまで、どういう表現があったのか、それは自分の歩んできた道だけじゃなくて、表現という世界が歩んできた道に学び、行く道は来た道に聞けみたいなところがありながら、果たしてそれをただなぞらえるだけではなくて、どういうふうな、まあ、交差点に立つのかっていうことな気がするんですけど、そういう場、集いの場があって、で最終的にそれが単にその 他者と交わればいいっていうだけではなく、結果としてそれが、なんて言うんでしょう、単に、他者に関心を持つっていうことを態度として表明する、それが、自分自らの表現に変えてこなければ単なる自己欺瞞な気がしていて、改めてそのやりたいことをするっていうことと人のために仕事をするっていうことがどういうふうな折り合いをそれぞれが作りながらつけながら、さらに言うと個人の表現と集団の表現、集団のための個人の表現と、個人のための集団の表現、いろいろなんかまた個人と集団っていうものとその、A 面 B 面っていうものがまた関わってきそうな気がするのですけど、まあ今そうしてアートだとかクリエイティブっていう時に何かそのさっきから出てる分かりやすさと一方でそのお手軽さみたいなところが、何かやればアートだと言えば済んでしまうというか、なんかそのあたり改めてその90年代から2000年を経て改めて人が集い、そしてそこからそれぞれが持ち帰るあるいは持ち帰らない何かこう選択をしていた時期に、まさに学ぶところはあるような気がしますね。
あの演劇っていうジャンルに関して特に恐ろしいなと思うのが、アートだと抽象的表現をしていたら、ああなんとなく抽象的な表現をしながら何かをやってはるなっていうレベルで済むんですが、演劇って曲がりなりにもドラマ、現実社会を切り取ってそれをあの自分なりの批評性を加えて舞台に乗っけるっていう作業なんですが、バレちゃうんですね。あの自分がこれ式でしか社会を見てないっていうこととか、自分の経験っていうフィルターだけしか通ってないっていうことが、分かってしまう。特に20代の前半半ばぐらいまでで、それは社会にも出ていない演劇部でずっと活動しながら、大学を卒業して演劇ばっかりアルバイトをしながら続けてきた人が思い描く世界っていうのが、まあ、それより年を経ていろんな社会経験を積んだ人が参照している世界を超えていけるだけの力を持っているのかと考えたときに、なかなかこれは難しいと、でその20代前半になぜか特権的に社会を見る視座っていうものを持つ人っているとは思うんですけれど、そういう人と、実は特権的な視座はあまり持っていなく、なんとなく自分の参照世界だけでものを描いてるんですが、その描き方が一風変わっていて面白いと、誰もこんな事件をこんな風に描いたことはなかったっていうような話として、でそれをちょっとこれ面白いんじゃないの、ある種はお互いに近いような状態で、評価をしてしまうということになると先生になっちゃうんですね、評価された人は。で自分の参照系が狭いまんま、先ほどのタコツボ的な状況に近いですけれど、現実の、社会で暮らす人の想像力を超えないままに演劇を続けてしまうっていうことがあって、これは本当に恐ろしいなと。でだからその引きこもりの芝居とかですね、まあ、暴力的な何か、というものを描いてる人に、例えば今のイラクの状況を、芝居に書いてみなさいって言った時に、イラクにも行かないで本も何も読まないで作品を書いたりするっていうことがありそうですよね。でこれが、普通の生活者にとって何かあの現実を超えていくドラマを提供してくれるという営みになっているのかどうかというのは恐ろしく、これは例えばですよ、そのテレビ番組の構成、ニュース番組の構成とか、いうような仕事を B 面でしながら A 面として今世界では何が起こってるんだろうっていうようなこととか、大きな事件事故みたいなことが起こった時に自分たちはそれに対してどういう視点が持てるんだろうっていう訓練を、自分たちの参照系だけに引きこもってものを作っていると、その力を次の時代に語り継ぐドラマを紡ぎ得ないのではないかなということを思ったりします。
ですからそれは決してリアクションをせよ、社会問題のリアクションをせよじゃなくて、社会問題からのリアクションなんでしょうね、なんかその参照っていうのはリファだと思うんですけど、その社会問題に対して機敏にあるいは過敏に反応せよってことじゃなくて、 そこへの眼差しをちゃんと向けつつ自らの表現に、うん、引き取らなくてもいい、しかしその、扱えるようにしておこう、そのなんかこの基礎体力というか知力というのをもう少し持たないと、うん、時代をドライブするというか、あの過去から未来へっていうものを過剰に意識せぬままにも時間の流れに逆に何かこう、うん、なんか降りてしまうというかですね、うん、流れに無理をしてしまうことになるんだろうなと。
そうですね、そのアートっていうものが、うん、作品というものを媒介して人とコミュニケーションするわけですが、うん、その媒介された作品がそれを受け取る、うんうん、側にとってすごくインパクトを与えるとか影響を与えるっていうことは、多分この作品が圧倒的な他者性を持ってるっていうこと、
はい、
自分とは違う何かっていうものに打ちのめされるような経験をするっていうことだと思っているんですが、それは取りも直さずその作り手である作家自身が大いなる他者っていうものをそこに一旦引き受けることなくては、それをその他者性というものを鑑賞者に譲り渡すことなどできないのではないかいうことなのかなと思っています。
まあ、そういう中において今山本さんが関わっている場でも、あの今演劇がこう出す舞台でっていうお話もありますので、ちょっとそういうふうな改めていろんな、今表現する側に立っていましたけど、表現がなされている場というふうにちょっと視点を変えてですね、お話も伺ってみたいなと思いますが、そういうクリエイティブな部分で、もし何かおすすめのですね、本メディア、あるいはこういう映画をこういうふうに見たらとかですね、こういう作家を追いかけてみたら、そんな、おすすめはありますでしょうか。
ですね、そういう意味ですごく影響を受けたのはデザイナーの方が書いた本なんですけれども、
はい、
深澤直人さんの書かれている、はい、何でしたっけ、なぜデザインなのかでしたっけ、本の名前をちょっとうる覚えなんですけれども、
はい、
デザイナーっていうのは当然ながらそのフォルムにこだわると、うん、ここの R はこうなってないといけないっていうこだわりをこだわり倒すこと、自分で実際にモックアップ試作品を作ってみて、それが納得のいくところまでフォルムとして確かめるっていう部分と、それは本当にちゃんと伝わるのかっていうようなことへのこだわりっていうものを両方研ぎ澄ましていないといけない、なんかその何でしょうか、専門家っていうんでしょうか、その道を極めてる人はどうやら有名なデザイナーの中にいるようだなということを感じさせる一冊だったような気がいたします。
デザインの輪郭の、
あ、それです、
はい、
深澤直人さんのデザインの輪郭という本が非常にいい本だったなと思います、
はい、行為っていうものとね、割と深澤直人さんは絡めていってますので、なるほどなと、今の山本さんの紹介も含めてなるほどなと思います。では少しそういうふうないろんな表現、あるいはそのクリエイティブな、人たちが向き合う場について少し、次はお話を伺うことにしましょう。